ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我三好さんのお誕生日です。86歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年11月18日、加藤拉致問題担当大臣は新潟県で開催された忘れるな拉致県民集会において次のように述べました。
拉致問題の担当大臣をさせていただいております加藤勝信でございます。本日はそれぞれ皆さんいろいろとご多忙の中、また一段と寒さが増す中、本日の忘れるな拉致県民集会に本当に多くの皆さん方に、そしてお地元選出の国会議員の皆さん、そして県議会市議の皆さん、それぞれの皆さん方にこうして足を運んでいただきまして、心から御礼を申し上げたいというふうに思います。今お話がありましたように、昭和52年11月の15日、当時中学1年生であった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致をされ、そしてご家族との大事な時間を引き離されてから40年という年月が経ってしまいました。そして昭和53年8月に拉致された曽我ひとみさん、ご本人は平成14年に帰国が実現したわけでありますけれども、同時に拉致をされたお母様三好様はいまだ帰国がかなわず、39年との時間が経っているわけであります。そして新潟には今日おいでの大沢たご家族がおいででありますけれども、大沢隆さん、中村美奈子さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性が排除されない特定失踪者の方々もおられます。今もご家族の再会を待ちわびておられるわけであります。長い年月が経つ中で、いまだ北朝鮮に取り残された多くの被害者の方々の帰国に向けて、残念ながら具体的な道筋を見出し得ない、このことは本当に私ども政府にとっても痛恨の極みであります。また北朝鮮で過酷な状況に置かれ、いまだ帰国を果たすことができない被害者の方々、そしてその帰国を切なる思いで待っておられるご家族の方々、この長い年月におけるさまざまな苦しみ、悲しみ、そのことを思い出すと申し上げる言葉もないだけではなく、担当する大臣として本当に申し訳ないと、こういう思いをするところであります。被害者の方々もご家族の方々もご高齢になっておられます。もはや一刻も猶予はならない、そういう切迫したそのご家族の皆さんの思いをしっかりと共有させて取り組ませていただきたいと思っております。しかしながら北朝鮮は この問題に真摯に対応しようとするばかりでは、真摯に取り組まないばかりか、核実験を実施する、あるいはミサイルを度重ねて発射をする、また挑発的な言動を繰り返す、こういうような北朝鮮の暴挙、こうした対応は断じて許すことはできないわけであります。しかしそうした状況があるからといって、この拉致の問題を決して埋没させてはなりません。先週6日に横田早紀江さん、拓也さん、そして戸賀ひとみさんをはじめ拉致被害者ご家族の方々がトランプ大統領ご夫妻と面会をされました。面会には安倍総理も、私も立ち会いましたけれども、トランプ大統領は拉致被害者一人一人の写真を、それぞれ皆さんが家族の写真を持っておいでになりましたが、その写真を一枚一枚真剣な眼差しで見つめ、そしてどういう関係ですか、ここにそれぞれご質問もされておられました。またご家族の思いのこもった訴えにも本当に熱心に耳を傾けておられました。面会後には大統領から、拉致被害者ご家族の悲しい話を聞いた、拉致被害者が愛する人々のもとに戻れるよう安倍総理と力を合わせていきたいとの発言もございました。拉致問題の深刻さをトランプ大統領に共有いただけた、そして日米がこの問題に固いスクラムを組んで取り組んでいくという姿を示すことができたということは、北朝鮮に対しても大変強いメッセージになったというふうに考えております。今回の面会の実現に至る背景には、安倍総理からの度重なるトランプ大統領に対する働きかけもありましたが、今年の9月に家族会、救う会、拉致議連の皆様方が訪米をされ、その際にホワイトハウスの高官に対し、横田拓也さんが直接拉致被害、拉致問題の深刻さを訴えかけていただいたことが大きかったというふうに聞いております。まさに絶妙なタイミングで訪米をいただいた3団体関係の皆さんにも改めて感謝を申し上げたいと思います。もちろん大統領との面会、これは大きな今申し上げた成果ではありますけれども、一つの経過点であり、次へのステップにしていかなければなりません。今回のトランプ大統領の訪日、そしてご家族の面会によって一層深まったこの問題に対する日米の同盟関係の、これを基軸として、すべての拉致被害者の帰国ゴールに向けて、韓国、そして中国、ロシア、関係国や国連など国際社会との連携を一層強化していきたいと考えております。これまでも安倍総理は各国首脳との会談をはじめ、あらゆる機会を捉え、我が国から国際社会に対し、拉致問題を含む北朝鮮の諸懸案を解決するため、北朝鮮との外交関係の見直しを含め、北朝鮮に対し最大限の圧力をかけ、その政策を変えさせる必要があることを訴えてまいりました。そうした働きかけもあり、アジア、ヨーロッパ、中南米の国々において北朝鮮との外交関係、これを縮小させる動きも出てきております。また中国も北朝鮮に関する安保理決議履行のため、具体的な措置も進めております。先週ベトナム・ダナンで行われた日中の首脳会談でも、最近の北朝鮮情勢に関する非常に突っ込んだ意見交換が行われ、安倍総理から習近平主席に対し、拉致問題の早期解決の重要性と中国の支持と協力を訴え、両首脳は安保理決議の完全な履行に向けて日中間の連携をさらに深めていくということで一致もしたところであります。また来月の16日、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の間に、東京で国内外の有識者を招聘し、国際シンポジウムも開催をすることになっております。こうしたさまざまな取り組みによって、国際社会との連携を一層強化していきたいと思っております。こうした国際社会との連携に合わせて、北朝鮮に拉致された日本人の被害者の救出においては、我が国政府が先頭に立って主体的に取り組んでいくべき課題であります。安倍政権においても最重要で最優先という位置づけにおいて取り組んでまいりますが、同時に国民の皆さんお一人お一人が拉致を許さないという強い決意と、一日も早い帰国に対する強い思いを しっかりと示していくことが拉致問題解決に向けての大きな力となるところであります。北朝鮮に対して政府、国民が一体となって、また国内外を通じたさまざまなプレッシャーをかけ、度重なる北朝鮮の暴挙に対する国際社会からの厳しい圧力をてことし、あらゆる施策を駆使して認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国の実現に向けて、北朝鮮から具体的な動きを引き出すべく全力で取り組んでまいります。どうか今日おいでの皆さん方の引き続きのご支援とご協力を心からお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。12月25日、外務省代弁人声明について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月23日に国連の安全保障理事会は、北朝鮮に対する新たな制裁決議を全会一致で採択いたしました。この制裁決議に反発をして、翌12月24日に北朝鮮は外務省代弁人声明を発表いたしました。そしていつものように制裁決議と国連の制裁決議を全面排撃すると、そのように強調したわけでありますが、この外務省代弁人声明というものは、少なくとも2つの点で非常に注目される内容があったと言っていいかと思います。一つは、今後北朝鮮が核実験やミサイル発射実験というものを行わない、ICBM 大陸間弾道ミサイルの完成は目指さないと、そういうことを非常に強く示唆していると考えられるところが第一の注目点であります。この外務省代弁人声明は、北朝鮮は今後その自衛的核抑止力というものを固めていくであろうという、そういう言い方をいたしました。この固めていくであろうという言い方が注目されるわけでありまして、従来ですとよく使うのは、質量ともに強化していくだろうと、こう言ってきたわけでありますが、ここでは固めるという言い方、強化ということになりますと、今後もずっと核兵器開発を続けていくということになりますが、固めるというのは現時点の持っている能力をそこで固めていくんだという、そういうふうに解釈できますので、ここは一つ注目される点であると言っていいかと思います。2番目に注目された点でありますが、今後北朝鮮は ICBM 開発というものをやらないかもしれないけれども、しかし現在の北朝鮮の持っている核兵器ということは放棄しなくて、その北朝鮮の核兵器とアメリカが共存することを求めるという、それがこの外務省代弁人声明には強調されたわけであります。すなわちアメリカに対して、対朝鮮、対北朝鮮敵対視政策を取りやめて、核を持った我々北朝鮮と共存する方法をアメリカは学ばなければいけないと、そのように外務省代弁人声明は主張したわけでありまして、これは従来の北朝鮮の姿勢とは異なるというふうに見ることができます。 敵対政策を取りやめ、その上で核を持ってきたと共存することを考えると、まあ、2つ要求をしているわけでありますから、まあ、これは従来とは異なる。もともと北朝鮮の基本的立場というものは、アメリカの敵対政策があるがゆえにですね、やむを得ず北朝鮮は核兵器を持つことになったんだと、これが北朝鮮の主張でありまして、したがってアメリカが敵対政策をやめると放棄するんであればですね、北朝鮮もまた核兵器を放棄できるというのがこれまでの北朝鮮の立場であったと言っていいかと思いますが、しかし今回の外務省代弁人声明はですね、我々が北朝鮮が先進バンクして開発完成させた核兵器というものを放棄できるとできるだろうと考えるなら、それは妄想だと、まあ、そのように言い切ったわけでありまして、決して核兵器は放棄しないということを明確に言ったわけでありますが、まあ、もし放棄しないということで今後も行こうとするんであればですね、まあ当然のことながらアメリカとの交渉というものは実現しない、まあ、仮に北朝鮮が ICBM を、まあ、これ以上完成させないということであってもですね、まあ、アメリカとの交渉の可能性はないということになりますし、何よりも核兵器を放棄しないということは朝鮮半島の非核化というものを望んだ金日成主席、金正日総書記の一訓というものを完全にこれ踏みにじるものだということになります。朝鮮半島の非核化は、金日成、金正日両指導者の一訓であって、これは必ず実現しなきゃいけないというのが北朝鮮の立場であるはずでありますが、核兵器を放棄しないということであれば、それは北朝鮮が金日成、金正日両指導者の意向を無視すると、踏みにじるということになります。果たして、そういう方向に本当に北朝鮮は進むのかどうか、2018年1月1日の金正恩委員長の新年次というものがどういうこの問題についての言及をするか、非常に注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、アリスで冬の稲妻をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アリスで冬の稲妻をお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。